スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル、スノーです。今日、昨日と、あ、昨日、今日とですね、朝5時半に起きて、通学って感じですかね。通学してる感じで、かまたーって叫びつつ、かまたに。
この人たちは、名古屋だったり、かまたーだったりね。
はい。そうですね。はい。ちょっと、新鮮な気持ちを持ちつつ、違うからスタートして、ますが、
大変そうですよね。
はい、そうですね。はい、結構ちょっと疲れますって感じですけど、はい、そんな4月新学期な、フォトスクランスノーさんのフォトスクランブルをお送りしますのはスノーと、
はい、ハンスケと、はい、ということで、今日はねそのスノーさんが、学校帰りに寄り道をして、
はい、そうですね、ちょうど
私と一休さんと
はい、いきなり
バッタリーみたいな。
そうですね。
僕全然気づいてなかったんですけど。
ああ。
入ってきた時に分かった感じだったの？
ね、ちょうどあそこの、まあ後でお話するけど、ニコンでの、やってる写真展によって、なんか後ろに気配を感じたんですよ。
あ、そうなんだ。
はいはい。こう、知ったような声が、
うんうんうん。
なんか通り過ぎてて、その前にちょっとツイッターで、ニコンのプロサービスには飴があるって書いてあって、ちょうど行ってるんだと思ったんですけど、この方が遅かったから、もう行ってたんだろうなと、
思
ってたら、ちょうどぴったりのタイミングでしたよね。
ちょっとびっくりしましたけどね。はいはい、まあ、ちょっとそれは後半お話しさせてもらおうと思いますが、はい、今週は、小関さんが、土砂日で、はい、あれ、やってるの全部見たの？
全部見てきました。
はい。
ということは、3つの写真展と言えばいいんですかね。
はい。
を見てきたということで、そこら辺をご紹介してもらいたいと思います。
キーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きください。
はい、ということで、3つやってるのは何と何と何が、
上からいきますと、
はい、
一番、一番上というか、あれですね、3回言ってるのが、日本のピクトリアリズムというものです、と、あとその下の回で、知られざる日本写真開拓史、で、地下に潜るとちょっと毛色が変わって、ベティナ・ランスの、
はい、
の写真と、3本立てで、
上から下まで全部見てきたとか、
何ヶ月ぶりだろうな、多分3、4ヶ月ぶりとかだと思うんです
けど、はい、
久しぶりに行って時間余裕あったんで、気合入れて
ました
。で、本命というか、もともと見に行く時っていうのは、その一番上の日本のピクトリアリズムについての写真で、そもそもビクトリアリズムってなんじゃいって話なんですけど、
はい、
要は日本でその写真が輸入されてきて、で写真館の人たちとかがこう、写真館というか写真師の人たちがこう肖像写真とかだけじゃなくて、こう一般の人にも手に入るようになって、 で作品として写真を撮るっていう流れが生まれてきた
ん
ですけど、
うん、
その最初の頃に、割と流行ったという か、
うん、
日本の芸術写真っていうのが黎明期の一形態、
うん、
で大体戦争始まるぐらいで一回その波っていうのが消えちゃうんですよ。
ほうほうほう。
でさらにその後でもう関西の報道をそこそこ続いてたらしいんですけど、
うん、
戦後はもうすっかり報道写真だったからリアリズムあれ全部押されちゃって、
うんうん、
で今は割とこう昔こういうのがあったり、
うん、
今のそのアマチュアの人たちの、風景写真とかこう切るってこうアマチュアの展覧会で出るともまたちょっと違うんですよね。
うんうん。
もともと絵画とか、
うん、
ああいうのを写真の形でうまくできないのかみたいなところ、
うん、うんうん。
とかも割と自由なんですよ。
ほうほうほう。
今はほとんどもう仕事としてない古典印画っていうのがあるんですけど、
うん、
古典印画、
うん、
要は人間写真じゃない、
うん、
甲板で撮影して、
うん、
それをこう引き伸ばし、そもそも引き伸ばしも割とレアなはずなんですよね、当時から。引き伸ばしする機材っていうのが貴重だったはずなんです。
おうおうおう。
でそれで自分でプリントして、自分でそのプリントに手を入れて、
うん、
で針入れて自分でこう描いちゃうとか、
うん、
割と表現がすごい自由になる。
それもう見てどこ何したって分かるの？
分かるのもあるし分かんないのもあるし。なんかあれなんですよね、プリントワークの方にどっちかっていうと力点がいっているのか、
うん、はいはいはい。
その写真術っていうのが今みたいにこうマニュアルとかいろいろできて意識できてるってわけでもないんで、
うんうん、
それぞれがこう研究しながら、こう、うちではこういう手法ができたとか、そういうのを検査し合って、
うんうん、
発表を進めていく。
なるほど。
その印画と、あとは昔のほうが多いのはソフトフォーカスなものが多いんですよね。
なんか
当時結構流行ったソフトフォーカスな
の。ふわっとした感じの。
そうです
ね、うんうん。それはわざとそれはしてるの、ソフトフォーカスっていう表現をしてるの、それとも機材的なものからそうな
って、機材があったんですよね。
へ
え。結局その写真館で肖像を撮るときに、
うん、
ソフトフォーカスレンズっていうのが重要があって、
うんうんうん、
それで人を撮ると、
うん、
ふわっと仕上がって綺麗に、シワがあんまり落ちなくて綺麗に見えるとか、
あ、はいはいはい、
そういうのもあるし、あとは当時材料なんかが割と取り扱いシビアだったんで、
うん、
傷とかが目立ちにくいし、そういう
の。ああ、なるほどね。ほ
う
ほうほう。
でちょうどそういうのが日本に入り始めて、
うん、
当時のだから最新技術なんですよ、
うん、
そういうこと、
うんうん、
でそういうのとか、あとは、ね、なんか印画紙その焼き付ける時に、
うん、
多分あれ、スーパー負けてるんだと思うんですけど、
うん、
平面綺麗っていうか、なんかもうね、 自分の作りたい絵っていうのがまず真っ先にあって、
うん、
それを引き伸ばして再現するためにはどうしたらいいかっていう感じだから、
うんうん、
なんだろうな、ほとんどこう人を通った時にこうなんかプリントする時に多分あれ要はなんだ曲面の鏡とか見ると太って見えたり痩せたり見えたりするじゃないですか、
うんうんうん、
あんな感じで、
うん、
こうデフォルメしちゃうのとかが、
うん、
そういうのがこう多用したりして人が見えたりして
すごい
自由だから、あの戦後なんかだともうそこにあるものをちゃんと写して、
うん、
でいかに正確に因果詞に展開するかっていう方にあのリアリズムに傾倒しちゃって、
うん、
って言ってたのが、
うん、
割とね昔というその前の人たちっていうのは写真術として自分にその見せたい絵があって、
うん、
その絵を作るためにはどうやったらいいかっていう感じで作るんで、
うんうん、
割と大胆。
まあでもなんかその自由な感じっていうのは見てて面白いかもしれないですよね。
うん、あの本当にものによってはレタッチしてるのか、その引き伸ばしの時に手を抜いてるのかわかんないんですけど、うん、どう見てもこれ写真じゃないだろう、絵だろう。
へえ、
ほとんど絵に近い感じ。
ほう、
あれなんかプリントするときにね、なんかあるらしいんで、その印画紙に、印画紙に現像してるときに、その印画紙に手入れるんだったかな。
うんうん、
なんかね、そういうの、筆入れたりとか、音を入れたり。近代美術館とかでもなんか戦前の絵とか見てると結構今から見て、
うん、
なんかえらいアバンギャルドのやつとか平気であったりして、うん、驚かされることあるんですけど、
うん、
それの写真版と
か、うん、へー、なんかこう今 見るとかえって新鮮みたいな、そんな感じのもあるってことですか。
ああそれはもうありますね。
うーん、
結構昔の人は作っていたのかっていうふうな目で見なく
て、うん、
今だと
デ
ジタル書ね、
うんうんうん、
書の書が作っちゃうんですけど、
うん、
基本全部それ手作業というか、
はいはいはい、
そうですね、
試行錯誤で作っていく
っていう考え、これ結局一点物なんだよね、この因果詞のいろんな方法によってはあれだけど、ブロムオイル因果とかそこら辺ってこうで、なんて言うんだろうな、なんか一生懸命手作業で、
うん、
あのこう波形とか使って、
波形
波形を使って油性
あ波形ね、
波形
ね、
波形、うんうん、波形
あのアイロンを使って
インクを落としてこう書いていく感じなので、
え、じゃあもう本当に絵なんだね。
絵に近いですね。
あとはあの浮世絵のすりしとかそういうの
が近い。そんな感じに。
で、浮世絵とかだと版があるからさ、
あまあそうですね。
まあインクの盛りとかは変わっちゃうのかもしれないけど、だいたい同じクオリティのものが作れるわけじゃないですか。そうやってなんかハケとか使って、なんか書いていくようなイメージだと同じものを何枚もっていうのは難しくなるっていう感じなんですか。
かな。なんかすごく時間かかったって聞きます。何時間っていうか何日とかそういう
何日？
何日っていうレベルのもあるって聞いた。そのさ、あのいくつかのそういう方法があるんですけど。
うんうん、
あのピグメント因果法って書いてあるんですけど、
うんうん、
あの僕野島康夫っていう人がこの紙すくう女っていう人の写真展かなんか見たことがあるんですけれども、
うんうん、
だいぶ昔なので忘れてしまったんですが、
うん、
この人 あのもちろんあの当時こういうふうにヌードで っていうのもね実は珍しくて、
うん、
かなり、
うん
うん、あのこうそこに映ってるこうヌードになってる人はどう思う？この野島さんの場合はすごくお金持ちだったので、
うんうん、
もしかしたらまあ女中さんだったのか、あるいはその、
うん、
絵のモデルっていうのは当時、まあ、もういただろうとは思うんですけど、そういう人やっとったのかよく分かんないですけど、
うんうん、
なんかそれぞれすごく存在感も、
うん、
めちゃめちゃ存在感ある感じで映ってて、
うんうん、
それがまたいいのと、あと男性のポートレートここになかったんですけど、うん、ない、あのインターネットにはないんですけど、うん、男性のポートレートありました？
ありましたよ、
なんか、はい、なんかすごいね、
うん、
まあ、肖像画にほぼ肖像画って感じですよね。でもなんかすごい生きてるというか非常にこう重厚な感じがして僕はすごい好きなんですけれども、
うんうんうん、なるほどね、ちょっとあれだね、見てみたいね。
まあ今の写真とだいぶ違うのがいいですね。
釣り写真を見に行く点ともまたちょっと違って、
うん、
このね、
うん、
純粋になんかあの博物館的興味で釣りに行くというよりは、うん、その要は大正とかそのぐらいの人たちが表現したかったもの、
うんうん、
絵の世界。
うん、
今なんか新しいのなんだってやってるのが実は100年前に通り過ぎた道だった、ね、
ああはいはいはいはい、そういうのありそうだよね。うんうん、なるほどね。うん、はい、ということでじゃあ一つ目はその日本のピクトリアリズムということで、そしたら2つ目いきましょうか。
これは割と軽めに通り過ぎてしまったんです
。はい。
今度はその日本にどうやって入ってきたあの写真術というものがその流行されてきたと思って、
うん、
あの島津の殿様のところ。
うんうん。
写真術が来て、で、あの上野彦さん、連盟機の有名な人とかが、
はい、
こういう風に写真をやっていたのよ、
うん、
っていう、すごいレクチャー的な展示で、
うん
まあ、実際その当時のオリジナルとかが山ほどあるんで、
うん、
あの貴重といえば貴重ではあるんですけど、
うん、
なんか割と前から何回か見ているものでは、
はい、
で個人的には、
うんうん、
割とざっと見てし
まう。ああ、なるほど。
これ時々やってる感じがしないでもないんだけど。
そうなんですね。形を変えてやったりする。
うん。
うん。
まあ、あの土佐日としては外せない。レギュラー番組みたいな感じ
だ。そんな感じなんだ。
だから、まあ、5回見逃したとしても、また。
やるっていうこと
でしょうね、きっと。テーマをちょっと切り口変えてやるんじゃないかなって気がします。
なるほどね。
まあ、当時としの、その、オリジナルキットの展示としては、珍しく点数が多かったんで。
あ、そうなんですか。
最初期の頃のダゲレオから。ただ、あの明治初期の確かにその珍しいものは多いんだけど、
うん、
その入ってきて間もない頃の肖像写真って、
うん、
大体同じなんですよ。
ああ、そうなんだ。
貴重は貴重なんだけど、同じような写真がずっと
出
ちゃうから、
うんうん、
なんか既視感があるなと。
ああ、なるほどね。
で
そういう点では横浜写真とかの方がずっとなんかエンターテインメント性があって面白いですね。
へ
え。あ、ちょっとどうだっけ、長崎の手島の写真だったかな、んかあのドイツの写真集の人が撮ったで、なんかえらい長いパノラマの写真があ
った。ああ、
うん、
当時の引き伸ばしとか、
うん、
あ、なるほど。あ、機材とかも、
あ 電池を使わないで、ね、太陽光
を使って、太陽光でするの、
うん、昔の引き伸ばしてってそういう感じ、
そうですね、
へえ、
そもそも明るさを取れなかった上に、うん、観光材料の感度がめちゃくちゃ低かったから、
うん、
お日様で要は日光写真、
ああなるほどね、
あれなんです、あの観光材料の光を感じる波長が紫外線の方にあって、
うんうん、
だから要は太陽光で押しないとっていう話なんです、ね、うん、
ああそういうことなんだ、え、じゃあそもそもその電球じゃダメってこと、
まあ、電球じゃダメっていう、
えらい時間がかかる
ってこと、時もあったと思います、
ああなるほどね、
最初の頃はみんな太陽光でやってたんですよ、
うんうんうん、
焼き付けて、
うんうん、へ
え、いつから電球でできるようになったのか知らよくわからないんですけど、うんうん、はい、昔はなんていうのかな、望遠鏡みたいな、うん、そういう集光装置があって、
うん、
それの下にその、原板と印菓子を重ねて置いといて焼いているっていう、そういう、
うん、
あの装置が写真の歴史の教科書に ありました、
うんうんうん、
はい、
うん、まあ、じゃあそのそういった時代のものが見れるということね、
まあ、その 歴史に興味があるとか、そっちの方でもいいんじゃないですかね、写ってる、
あ、人たちがってこと、
うんうん、多分いわゆるあの幕末 のああいう、 こう若いお侍さんたちとか、うんうん、そういう人たちが写ってたりするのではないでしょ
う、うんうん、
龍馬さんはいましたか、
あ、見て、もうちょい後じゃないかな、
あ、そうです、
から
ああ
ほとんどだったんで、
はい、
うん
うん、あ、そっか、本当にまだまだ、じゃあ江戸時代な感じの、
うん、
あれなんです
か、なるほどね、
どっちかっていうと明治入ってからの
話、あ、明治入ってから、あ、そっか、
うん、なるほど、はい、で、まあ、これが、え、今やでタイトルとして夜明け前知られざる日本写真開拓史で、え、四国九州沖縄編なんだね、
どうかな、この辺が発祥なんですよね
あ、そうなの、
鹿児島から来てる、
へ
え、というふうに確か私は聞いているんですけど、
ほうほうほう、
だから要は島根さんのところ、
うんうん、
江戸まで入ってきてるっていうのは多分遅い、結構後だと思います
、うん、
この表紙になってる上野彦馬さんは、まあ、とても有名な、
うん、
開拓者の一人なんだけど、
うん、
あれな、東京まで確か支店を出したんですよね、
あ、そうなの、
うん、この人はどこだっけ、長崎だっけ、確かそれは長崎じゃなかったな、で写真館作って、
うん、
東京も進出して、すごい
今でいうベンチャービジネス、
ああなるほど、
思い切りこう、あの、大きく儲けた、
うん、
人です、大成功者なんで、
うん、
まあ一回ちょっと なんかこう埋もれちゃった感じがあったんですけど、
うん、
何十年、20年ぐらい前とかからこうすごい発掘されるようになって、
うん、
今や、まあ、一大立役者な感じになってます、
うん、
最初の戦場カメラマン
とか、あ、そうだ、そうなの、
あれそれも言った、
ついてってるから、
あー、そっかそっか、
へー、
あ、それを初めて聞きました。
お、日本初の戦場カメラマン。
なるほどね。
どっちかというとなんかその写真館の元祖ポイントの人。
うん、そうですよね。
うんうん、
まあ すごい羽振りが良かったみたいな。
あ、そうなの。へえ。
こう、まあ一大企業の社長ですよね、当時っていう。
そうそ
う。
社員が100人とか言ったかどうかわからないですけど、その視点がいくつもあってとかさ。
うんうんうん、いや、なんかカメラマンで羽振りがいいって、あんまなんかピンとこない感じがしますけどね。
まあね、いや、昔はだって、これ、それこそベンチャーな、先端なお仕事でした。
そうか。ああ、なるほどね。はい、ということで、はい、じゃあ最後、3つ目いきましょうか。
最後は全然一年のチェイログパーなんですよ。
うん、
一緒にやってんだろうな。
一緒
そんなに違うの。
まあ確かに。
ここだけ本当に毛色は違ってて、要はセレブ写真。
うんうん。
効果もどんどん基本的に女の人は。
うん。
女優さんだとかモデルさんだとかね、見れなかったりするのを、等身大
くらいか。あ、そんなでかい
の。でかいやん。
1メーター6、70。
え、小さいので
大きいのだと2メータークラス
の大
き
さで、写真美術館の地下でダーンって貼ってて、
うんうん、
これはすごい濃厚です。
はい、
で上から降りてって一番最後これ見たんですけど、
うん、
上のすごいその繊細な日本の芸術の動画ってやつが全部これで印象吹っ飛んじゃって
あらあら、
なんでもし行かれる方いらっしゃったら上と下、うん、別々の日に行かれ
る、
その方にこう食い合わせとして
確かにね、確かにそうですね。
なるほどね。
うん、っていうか、これ全部見る人っているんだと思ってびっくりしたんですけど。
これ3つを全部ね。
行ったついでだし、
あ、そうだね。
建物から入っちゃったから、じゃあ全部。
ああ。あ、友の会って入ると、あれなんですか、それぞれで払わなくて済んだりするんだっけ？
常設展に近いものは無料で。はい、
ああ。
特別展のものは割引。
あ、そう。それはその時その時で。
そうですね。個人会費1000円の年会費なんですけど、はい、まあ一応計算すると年に3、4回行けば元が取れる。
はい。
そう
ですね。いや、ちょっと友の会。まあ都内に出ることが定期的に出ることが決まったので、
うんうんうん、
この会入ろうと思っていた矢先に入館時間っていうか営業時間が短縮になって、うん、
なっちゃってますからね。
あうって感じなんですよね、
うんうん、え、間に合わないの？
いや頑張れば間に合うんですけど、
なんか今ちょっと時短でね、しばらくなんか
17時で終わっちゃうのはちょっとって感じなんですよ、
うん。
まあ、こういうご時世なので仕方ありません。はい。
なるほど。はい。じゃあ、その最後のセレブのやつの写真はどんな感じなんですか？
いや、要はその、なんだろう、ファッションポートレートとか、
うん、
化粧品広告とか、ああいう系統のやつで、
うん、
そのメーター単位の引き伸ばしに耐える絵になってるっていうことはすごいんだなと思って、うん、
ああ
純粋にね、やっぱ力、なんだ、力と力仕事というか、被写体がすごいパワーあり余って、なおかつ撮る方もそれを受け入れて、うん、で力でねじ伏せて自分の作品にするみたいな、
うんうんうん、
そういうのがないと要は単に引き伸ばしただけのになっちゃう。
うんうんうん。
なるから、
うん、
きついはきついんですよ。で、それでもう、その、 等身大でダーってあって、それぞれの絵が、絵っていうかもうその自身すごい一枚一枚やたらめったら力が粘ってて、
うん、
見る側だから見る側腹くくってかないと負けちゃうんですよ見て。
ああなるほどね。お
いやなんか恐ろしい、ね、
へえそんなパワフルな感じなんだ、
うん、あの主要なんか黙食系すげえって感じ
そうまあここに映ってる人たちみんな超有名人、ね、モデルとか女優ばっかりだしね、
うん、
だからそういうモデルさんを撮って、
うん、
自分の世界に、ね、はめ込んで、
うん、
なおかつそのモデルさんの力あの魅力というか人間パワーを出すのはあのポートレートすげえなって、
うん
うん、すいませんあの舐めてました
へえ。なんかそういうパワフルなやつ見てみたいですね。
これはこれで本当に。あとはなんかちょうど今、銀座のシャネルでした。
はい。
うんうんうん。
の上のギャラリーで展示されてるらしいので。
あ、
へえ。そうなんだ。
はい。
銀座行ってたのに。失敗したね。
シャネルどこにあるか知らない
あ、俺も知らないけどあ、シャネルってアップルストアのそばじゃなかったっけ。
あ、そう、あれか、あそこにあるんですか。
あれ、あの金ピカのやつそうじゃなかったっけ、違ったっけ。
ですか。うんと、いや金ピカ違うと思う。
金ピカ違うんだっけ。
違うと思う。
あれシャネルじゃないのか。
ダメですねもう、はい、いやこれなんか金ピカは違ってたと思うんだけどな。なんかもうちょっとシックな絵が。
うん、あ、そうなんだ。
わかんないですね。あの、でも、違うんだろう。
ごめん、全然わかってないから。
わかってます。
はい。ああ、なるほどね。ということで、まあ、写真集3つ、ご紹介いただきましたが、まあ、さっき冒頭にね、スノーさんとニコンの方で会ったっていうことで、ニコンサロンの方行ってまいりました。ごめんお名前とか僕全然今手元にないんだけどあります。
はい、横澤慎一さんですね。
はい、
ね、これなんて読むのかわかんないですけど、煙の煙の、うん、煙って煙ですね、
うんうん、
に野原ののって書いて、はい、
なんて読むんでしょうね。
煙のか煙のって読むかっていう感じなんですけど、
うん、
はい、
行ってまいりまして、
すごく緻密な、
そうそうそうそう、あのね、これまただから小関さん に見てくれって頼もうかなと思ったけど、ちょうどスノーさんが来たんで、ちょっとっていう感じで、すごい緻密な写真だったので、これは何で撮って何で出力してるのっていうのをね、まあ本人に聞けばよかったんだけど、なんかね、僕が見に行った時から終始誰かとお話しされてるような感じでね、僕が最初に、まあ、スノーさんと会う前は、なんかニコンの方と、なんかいろいろ打ち合わせみたいなお話しされてて、なんかもうちょっとしたら聞いてみようかなと思いながら、結局終わらず、で、出て、まあ、あの、商品の方を見ていったら、スノーさんに会ったという感じなんですけどね、はい、その後もなんかいろんな方とお話しされてたみたいですけどね。まあ、あの、なんていうのは、あの、ああいう写真って。
なんと言ったらいいんでしょう。あの、まあ、風景写真なんですけど、
うん、
ちょっと前だと、いわゆるコンポラ写真って言われていたような部類に入るんですけど、
コンポラ写真？
コンポラって言われたような雰囲気なんですが、
うん、
ただコンポラってなんか、僕はモノクロっていうイメージがあるので、
うんうん、
彼の場合はあのカラーだから、
うんうん、
ね、あの違うなという感じは、
うんうん、
まあ、しました、
うん、
はい、
なんかこう なんて言ったらいいんだろうね、こう見てて面白い写真とかもいっぱいあるし、あ綺麗だなっていうのもあるんだけど、基本よくわかんないっていうのが正直なところ。ああいうのってね、僕は
まあ都市風景なんだけど、うん、田舎が混じっているっていう変わった場面で、もう埼玉じゃないのかねっていう、ね、
うんうん、
話をしてたんです。埼玉の
プロフィールのところに、まあ、埼玉出身の方だっていうのが分かるのと、海から60キロって書いてあったんでしたっけ、
はい、はい、そうですね、
そこからなんか発信するみたい な, なんかコメントが書かれていたので、埼玉を撮られているのかなという感じで僕も見てたんですが、須野さんも見た後にうんかもっていう感じだったんでしょう。
そうですね、なんかちょっと 見覚えがあるような、
うん、
はい、
という感じだったんですけどね、はい、なんかどこにでもあるっちゃあるっていうようなところ、はい、場面とかだったり、あ、はい、見てて思ったのは、自分がここに立ったらシャッター切るかなって思ったので。
まあそうですね、
だからそれでもなんていうのかな、そのポイントになるモチーフというか、なんかそれぞれの写真にそういうのが入ってて、あこういう切り取り方するとこれが生きるのねっていうような、まあなんか参考になるというかね、あーってこう思わされる写真もいっぱいあったんですけど、なんかまず緻密で、なんて言ったらいいんだろうね、あれは結局聞けなかったんですけど、
あのね、うん、今ちょっと横澤さんのことを紹介しているデジカメウォッチにあって、
うんうんうん、
あの見たんですけど、どうもコンパクトデジタルとか一眼レフデジタルで、しかもキャノンって書いてあるんですよ。
あ、やっぱデジタルなんだあれ。
やっぱりデジタルでしたね。
へ
ーって書いてありますね。
コンパクトとは思えないよね。
そうですね、まあ写真によってちょっと微妙にアンシャープのかかり方がきついのがあったんですよ。
はいはいはい。
多分それはもしかしたらコンパクト
で。そうなんだ。
あります
ね。あんなチ
グラフィックデザイナーっていう。
あ、それはね、すいません。ニコンとの方とお話しされてる中で、ちらっとそういう単語が聞こえてきたので、とか思って聞いてたんですけど、ね。
だから、ちょっと写真、まあでも写真家でこういう類の写真っていうのは結構ありますね。
あ、そうなんだ。
まあ結構あるって言ったら失礼なんですけども、
うんうん、
あるこういうカテゴリー、街の写真で、なんか非常に無機的なんだけど、その中に、なんかこう、意外なものがあったり、有機的なものが、有機的というか、質感としてね、なんか有機的なものが、変な風に入り混じるというか侵食してるかのようにこう、
うんうん、
混ざってるっていう違和感とかね、うんうん、そういう感じのがっていうのは割とテーマになりやすいというかね、
うんうん、
感じなんですけど、ただすごい視線が面白いんですよ。こうやっぱりさっき半助さんが言ってじゃあ撮るかって言ったら撮らないような、
うんうん、うん、そうなんですよね。なんかここに立った時にいや撮るかなっていう感じをするんだけど、こうよくよくこうじっくり眺めていくと、なんか道のラインとかこの濡れてるところと乾いてるところのラインとかがなんか面白い形に見えてきたりっていうか、なんか不思議なデザイン的な感じ、写真というよりグラフィック的な抽象画的な感じのイメージに見れるような写真も何枚かあって、ああ面白いなと思って見させてもらったんですけどね。
なんかまあ、この方ブログについてのなんかこれはデジカメウォッチの記事なんですけど、
うんうん、
どうも新座とか川口に住んでいたことがあるので、
うん、
そっちの方面に行くことが多いっていう、
あ
やっぱり埼玉県、
埼玉だ、
ちょっと範囲は広い感じですよね、
うんうん、なるほどな、うん、
まあ、プリントが非常にね、
うん、ね、
ね、
すご ごい緻密だと、こういうのをちょっと自分でも作ってみたいなと思っては見てたんですけど、いやそもそもデジタルじゃできないのかな、どうなんだろうと思ってすごい気になってたんですよ。
いやまあ、いやむしろあれをフィルムでやろうとする方が難しいと思いますね。
あ、そうなんだ、
うん、撮影からもうなんかもうすごいクオリティの高いものを求められるので、
うんうんうん、なるほどね。そうそう、これが期間とか分かりますか今。
はい、ですね、4月13日から26日。
配信は間に合わないのかな。
クマさんでした。はい。あの、デジカメウォッチに、うん、この横澤慎一さんで、
うん、
あの、インタビュー記事が載ってますので、うん、そこにも、あの、この個展のための写真とはちょっと違うと思うんですけど、
うんうん、
いくつか載っていて、
うん、
雰囲気は分かると思います。
あ、なるほどね。じゃあそちらの方もまた
見て、まあプリント見てもらえれば一番いい
かな。ねえ、あの緻密な感じがちょっとね、実際に見ないと分かんないかなと思うんですけど、もうちょっと配信のサイクル上間に合わないかもしれませんので、また何かそのお名前を聞いた時に足を運んでみていただければというふうに思います。ということで、あと、まあ、クールピクスちょっと触ってきました。
はい。
型番がわかんねえな、5100だっけ？デジカメウォッチにクールピクスの新しいやつ、型番出てます、
ね、まず、どうなんだろう。
なんかね、
新しいのだと6100とか9100とか、
はい、光学で800ミリになる。レンズがついてるやつがあったんですよ。
P500 と
か。あ、それだ。それがね、光学で800ミリで、デジタルズーム使うと3200ミリ相当だとかになるらしいんですけど、最初にね、手ブレ補正を切って手持ちで800ミリでやってみたんですよ。
酔いませんか？
もう、あ、こんなにやっぱり手ブレするんだねとか、800ミリになるとみたいな感じを、あのファインダーで覗いてるのと違うじゃないですか、液晶で見るから余計そこら辺が、あ、こんなになるんだとか思って、なんか楽しんでいたんですけど、横腹お姉さんが、あ、今手ブレ切れてるんでちょっと入れてみますかって言われて入れてくれたら、なんかゆるーっとなんかね、
はい、
ちょっとなんか補正していくんですよね。いや、こんなに効くんだっていう、それもまたびっくりだったんですけど、ちょっと面白かったので、うん、どっか店頭とかでこう触れる機会があったら、ちょっと手振り切った状態と入れた状態で広角の最大ズームかけてちょっと遊んでみるのをおすすめしますで、なんか4万ぐらいで買えるんだって。
今だいたいあの辺なんか その超望遠コンパクトとか、
うん、
なんか各社出してて競争が激しいですね。
いや、あれ4万だったら、まあ、今回ね番組を出てもらいました、一休さんと一緒に行ってきたんですが、見ててね、真剣に悩んでましたね。これ仕事使うのとか言って笑ってふざけてたら、結構真剣に、いや、ありありとか言って、まあ、撮影というよりは、あれ、ハイスピードモードで、カシオのエクスリームシリーズみたいな撮影ができるみたいなんで、それ見てなんか、真剣に悩んでたみたいですけどね。なんかそれもちょっと見させてもらいましたが、面白そうだなと思って、まあそれで4万だったらちょっと、まあ余裕があったら1台面白いかもと思って見てたんですけどね。そんなものもちょっと触ってきましたということで、今週は小崎さんの歌と写真の写真とニコン見てきましたということでございました。また機会があったらちょっと土砂降りも行きたいんですけどね。また何か見てこれたらご紹介したいと思います。お届けしましたのはハンスケと、
はい、どうぞ、
はい、ではまた来週。